マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第606回、マギです。
2021年11月21日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
スッと
スッと、はい、
スッとフライパンをやっと買いました。
スッとっていう名前のフライパンね。
はい、四角いフライパン、ね、使いやすいのかな。丸しか使ったことないから。どこ
の、あのセレクトショップで見た時にさ、もう完全に一目惚れだったよね。っていうか今までフライパンってなんで丸かったんだろうね。やっぱり製造工程
かき混ぜやすいんじゃないかなって私思ってんだけど。
フライパンってやっぱり中国とかから来たのかな。
アシナ鍋、中華鍋、
中華鍋から来たのかな、フライパンって。
あ、どうだろうね。あれより使いやすい。あ、イタリア、
イタリアとかもあるか。なんで丸、ね、まあ丸か、
丸だね。
あの同志社っていうねメーカーですよ。
はい、
大学じゃないですよ。
うん、今突っ込もうと思ってやめた。
あ、やめたんですか。っていうメーカーがね、四角いフライパンスッとっていうのを発売してて、
はい、
欲しかったんですよね。
そう、
うん、買いましたね。
買えた。
ペイペイ、またペイペイ。
しかも半額で。
半額、半額になってないんですけど、ペイペイ
2400円したから。
スマートフォンじゃない、ソフトバンク
オフ、
ソフトバンクユーザーだとペイペイでホームセンター港南で支払うと2000円につき1000円バックっていうのがあったんで、
そう、2000マックスでね、
2000マックスでね、1000円も返ってくるとあったんで、はい、それで安く買えましたと。
はい、
まだ使ってないからね。
使ってない。
使用レポートはないんですけど。
揚げ物はしちゃダメなんだって。
あのあれだよね、フッ素加工のフライパンってあんまり高温ダメなんだよね。
でも揚げ物とかしてたけどな、私。
揚げ物もだから200度以下だといいんだよね。
ああ、ね、だいたい200度以下だよね。
あ、そうなの。
揚げ物って160度とか180度。まあ180
だよね。でもそれをさ、ずっとそのままガスコンロつけたままして、
もう火がつくよね。
まあまあそうだよね、なっちゃうけど、まあそれやめてくださいとかいろいろ書いて、説明書いろいろ書いてます。
でも天ぷら料理なんても使用しないでくださいって書いてある。
まあ一応書いてあるよね。まあね、四角なんで、当然こう立てかけられる、自立するっていうね。
ああ、でもほら四角のあっても、あの立たないやつ
もあるじゃん。まあまあそれもあったけど、
うちの子は立つんです。
立ちます、立ちます。僕もまだ立ちます。
大丈夫です、ね、誰も聞いてないから。
そう、そうっすか。まあ
そんな、楽しみ、いつ買うの、
ね、
明日
頑張って、じゃあまたお弁当作ってくださいと。
はい、
さい、ということで、
はい、
最近ほんまいろいろ出来事がいろいろありすぎて、
あ、
喋ってたら多分抜けて落ちるというか。
入籍おめでとうございます。
そこ順序があるじゃないですか。まあまあ入籍ね、ありがとうございます。本当に
ビッグニュースじゃん。
ビッグニュースなんだけど、なんかさらっとね。
あ、去年親が入籍して、
まあまあそう、
その翌年に。
俺たちじゃないですよ。俺たちはもう去年、去年だっけあれ。
去年。
まだ1年。
去年だよ。
あ、そうか、まだ1年とちょっとか。
そう。
そうかそうかそうか。
うん、
ね。LINE で元気かってメッセージ送ってもいつも、あの既読スルーにもならず既読にもならないっていうね。あの LINE ってさ、少ない文章だと開けなくてもこうあるじゃん、
見える
文章読めるじゃん、
読めるね。
多分うちの息子は、多分そうやって見てんだよね。だから俺の LINE のメッセージは、いつもその
既読、別に既読にすりゃいいじゃん、
まあ、既読にもならないで。でちょっとしたらなんか、あ、これ何々してたみたいな感じで返事返ってくるっていうのがあったんですけど、今回もさらっと、
うん、
元気やってるかって、ね、生存確認の LINE したら、入籍したーって返ってきて、おーと、
ね、
さらっとね。
来年娘が入籍したりしてね。
まあさらっと ね、
そう
ね、
再来年うちの方も入籍。 ないから
岡山の息子もね、なんかね、こっちの春日部の息子は入籍したってマギさんに伝えたら、
うん、
はぁってダメにしてて岡山の息子は相手もいないしな、
爪なんか信じてほしいよ。
いやね、なんか、うん、お祝い帳あげないとダメだよね。
ダメだよね、ダメだよね、っていうか、まあ、
息子だとね、
うん、そうね、
なんか調べたら、うん、10万ぐらい
大体、まあそう
10万。だから、何あれ、結婚式とかをしたらもっとあげるの、盛るの、
ていうか、まあ、普通結婚かもしれない、
ていうか普通
でも今さ、
結婚式したら親出すよね、結婚式ってしたら。俺も結構初婚の結婚式は金出してもらったから
ね、
お金。
だからそれは、ね、その家々だよね、
まあ、家々だけどね、
う
ん、
結婚式を出すっていうよりか結納の方じゃないかな。
ああ結納か。
あと関西と関東でも違うし、うちのそれぞれのやり方も違うし、
うん、そうだね、関西と関東の大きな違いってさ、
うん、
あのお祝いもらうじゃん、
うん、
何でもこう結婚式とか、うんうん、いろんなお祝いもらうと、
うん、
関西は半額返しなんだよね。
え、関東の
関東は返さないよ。
え、そうなの。
そうだよ、
一般常識的に半額じゃない。
いやいやいや、文化が違うと俺聞いたことあるよ。こっちはだから返さないよ。
あ、そうな
ん。じゃあちょっとすらちょっと返す、お祝い返しちょっと返すけど、きっちり半額っていうのはないよ、そういう文化は。
そうなんだ、
うん、
まあ、きっちり半額返しなさいっていう決まりもないけどね。
関西はあるよね。
いや、ないよ。
ないの。
うん、全部あの目安じゃん。
目安だけど一応あるよ、うん、礼儀として。だから結婚式俺あげて、
半額返しでしょ、
そこの時にね、うん、結婚式ちゃんとあげて、
うん、
大体的にやって、
結婚式を自分たちがあげてってことね。
お、そうそうそう、
結婚式あげてって言うと誰かにあげたみたいだから、自分たちが結婚式をあげた時に、
やった時に、
はいはい、いただいて、
お祝いいっぱいもらったけど、
はいはいはい、
でもあの おかんが、
うんうん、
これお祝い半額返さなあかんからって言って、うん、全部没収されたよ、うん、全部じゃないな、うん、なんかいくらか没収された、
う
ん、
まあ大体常識がそういう感じっていう、
うん、まあ、それ文化違いますけど、
うん、
ねえ、息子入籍、
うん、
ちょっとさっきそのメッセージ来て、
はいはいはい、
マギさんも ね、できたのかな、できたのかなみたいなね、
うん、
それも
かなと思ったけど、
それもなんかさ、うん、あのこれも本当にね、自分の息子だから、
うん、
こう可愛く見えるっていうか、わかんないけど、うん、うちの息子なんとなく菅田将暉ちょっと似てるでしょ、仕草とか立ち振る舞いとか。
うん、菅田将暉よりイケメンだけどね。
あそう、
うん、
でさ、昨日の夜ちょうど菅田将暉、あ、違う、その昨日の、あ、違う、な、2日か3日前に菅田将暉と小松菜奈が結婚発表したじゃん、うん、で俺前から「あの糸」っていう映画気になってて、
うん、
Amazon プライムに出てたんだよね、
うん、
で菅田将暉と小松菜奈が結婚して、うん、まあ、マギさんと、まあ、見ようよと、
うん、
糸、
うん、
めちゃくちゃタイムリーで見ようって言って、ね、昨日ね、夜見たんだよね。
見ましたね。
で、菅田将暉と、ね、
うん、
小松菜奈の糸を映画、
うんうん、
見てたら、なんか菅田将暉の仕草とか見ながら、なんか息子に似てんなーと見ながら、うん、まあ、あの、ネタバレになるんであれなんですけど、うん、まあまあ、糸って映画見て、うん、最後、まあ、ハッピーエンド的な感じで終わって、うんうん、あーと思ってたら、
うん、
息子から今日ね、入籍したってなんか来て、
う
ん、
あれ彼の誕生日の何日、あ、じゃないか、あの人11、
あれ9月だから息子は、
いや、の11、うん、あれ17、
息子、
うん、
もう息子9月4日
あ4日が全然違うのか、
違う、いや入籍したっていうか入籍日知らないよ俺。
あ、そっか、別に今日は
俺が生存確認でLINE したら、
でもした日にしてきたんじゃないの、たまたま。
いや、そんなことない
っていうか、そこ聞かないの。
入籍いつって、
変な、
いや、入籍いつって聞く、
いつしたのって聞かない、普通聞かない。
入籍
逆に気になんない、入籍したって言われて、いつしたのって会話でなんない、
なんない。いや、入籍
と、なんか不思議な親子だよね、
多分
ね、
う
ん、なんか大事なことを喋らないよね。
そう、でも式はすんのとは聞いたよ。
それは私が聞いてって言ったから
でしょ。違う、その前にしたよ。
あ、本当、
うん、式したって聞いて、
式はしない、
式はどうするって LINE したら、まあそれは帰ってきてないですけど、今のところね、
うん、
うん、ねえ、だからなんかね、あ、息子も知ったかと思って、ねえ、妊娠ねえ、どうなんだろうね、
まあどっちでもいいけどね、
できちゃった、まあまたでもいいけど、
ね、
でも俺らにとっては一応箱間、
箱間ごてない、
こ、ね、 子供できたら初孫っすからね。
そうですね。
ねえ、借りてえわ、レンタル。
うーん、でも何かあった時にあれだからっていうか、まあ、
そうだ、
あなたが借りても結局私が見ることになるから。
いや、そんなことない、俺子供の面倒。
じゃあ、あなた一人でいる時に借りて。
いや、いい、それでいいの、うん、いらないの
別に。
マジか、
うん、私横で見とくのはいいけど、うん、わちゃわちゃやるのは
面倒見んのがちょっと気使うと。そう、まあ、マキさん神経質だからね。
そう、もういろいろ気になって、
子供
そう疲れちゃ う,
もう俺
で休みに見るでしょ。
俺のこと
で休みが休みじゃなくなっちゃ う,
う, そう、墨つつくようにいろいろぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言うもんね。
そう、絶対疲れちゃうもん。うわ、そんな汚いことしてとかさ、いろいろ気になっちゃうと思うから。
すっきりそうだもんね。
20メートルぐらい離れてるから、ぼやーっと見ときたい。
じゃあ俺、そうそう、俺一人で。じゃあ
見たいのは見たいけど、うん、多分、あ、それか、あの1時間だけとか。
まあまあまあ1時間、まあまあね、俺ももうちょっと見たい、まあ遊びたいけどね。
うん、
ねえ、どうなんだろうね、わかんないね、全然情報がわかんない、連絡もしてこないし、困った時だけ、まあ困ることも最近ないから、あんまり連絡もないし全然わかんないけど、まあとりあえずでも入籍はしたんで、ね、
うん、
おめでとうございますっていう感じですな。
うん、
それがまあ。それがまあニュースにもありましたけど、その前にやな、
は
あ、もっともっとでもないけど、
うん、
岡山の息子がさ、
お
ねえ、
ついにトラニーの後を追って
、大型免許取って、
どんどん、
ね、大型トラックで
近づいてきますけど、
はい、なんかね、会社にトレーラーもあるからってことで、うんうんうん、トレーラー免許取りたいって言ってたら、
うん、
計画通りね
取りました、今年中にって言ってたけど、
免許取りに行くって言ってて、
うんうん、俺、そうそう、
何週間かかかるのかなと思ったら、うんうん、何 ?5 日で撮ったって。
5日で撮った。無理くり入れてもらったって。
合宿じゃないんでしょ。
合宿じゃない。通いで。
通いで、うん、で近いの家から教習所。
1時間ぐらいかな。
1時間かかるの、教習所まで。
かかるかな。
距離にしたらじゃあ、3、40キロぐらいあるの。
ちょっと私距離は分かんないけど。
あ、そうか、分かんないから、
うん。
それでね、5日
ってすごくない
。俺も、牽引の免許取りますって言って、うん、で入って入所して、
うんうん
う
ん、
でこうバックができないとか、うん、できたとかっていうのがあって、
そうそうそう、
で俺もまあね、牽引免許持ってるんで、
うん
うん、若干アドバイス、LINE、
うん、
でね、
う
ん、アドバイス しながらね、
うん、いつもアドバイスいただき、いやいや、大型を取った時も
トミカのね、トミカのトレーラーのやつがあるから、うんうん、それ買って、その動きを、
うんうんうん、
上から、
うん、
車体を上からこう見て、俯瞰で見る感じをしたら、うんうん、って言ったら、いや、トミカのミニカーは、うん、教習所で借りましたみたいな、
ね、
あ、教習所貸してくれるんだ、
ね、
で、まあ、これはこうでこうでこうで、みたいな感じでちょっと話を説明してたんだけど、
うんうんうん、
で2日、3日、今
日は、頭こうながってるとか言って、
今日はダメ、今日は OK とか言ってて、
うんうん、
何日かしたら、LINE、うん、に、卒業証書のさ、写真が来て、
うん、
もう取れたのと思って
そうだね、月曜日から始めて土曜日に送検受けれたかな、
実地って10時間ぐらいしかないの。
そうだね、
そんなもんだったっけな。
あ、いや、
でも俺はあ、そうか、俺あれだ、俺は大型とセットで取ったから、う
ん、
そこそこかかった
の、多分12時間とかそんくらいだと思う
けど。あ、そんなもんか、
うん、
へえ、
そうそう、で、ね、それも無理やり入れてもらって、
あ、そうそうそう、
仕事が休みが取れないからって言って、結構無理が効くとこだったみたいで、
なんかすごい教習所の名前だったね。
ああ、うん、
言っても全然大丈夫やろ。
ああ、
ダメなのかな。
そう、まあ、果物にちなんだ。
そうだよ ね、
ね、マスカットですね。
マスカットって、うん、マスカット教習所
だって、
そんな教習所あるの、マスカット、
うん、だってマスカット球場もあるしね。
あ、そうなの
別にあっちこっちだよ。
マスカットじゃない、岡山有名な
で、空港は桃太郎空港だしね。
うん、まあそれはわかるよ。
え、それはわかるの。
桃太郎空港だって、岡山っつったら桃太郎って
全国。いや、岡山っつったらマスカットとか。
いやいや、岡山って言ってマスカットって思うのは多分岡山県民だけだよ。それ全国じゃないよ、多分。
いや、それはこっちに山梨があるからだよ。こっちの近くにブドウとか、
あ、
桃の産地があるけど、
はいはい
はいはい、でも大阪より、
ね、
大阪より南だと、ブドウとか白桃って言ったら岡山って出てくると思う。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあ
他にないもん、
逆に西日本だともうマスカットって岡山みたいな、
うんうん、
晴れの国岡山とか、
うん、
あ、そっかそっかそっか、ね、いい教習所じゃんだね、
まあね、
ね、
まあね、
いやまあでもトレーラーの免許今日ね懐かしいね、うん、なんかだいあの教習所トレーラーの牽引、まあ、トレーラーっていうか牽引免許のね、うんうんうん、教習ってあの台後ろにね引っ張る荷台がね、うん、ものすごい短いの、うん、であれあの運転免許証試験所で一発で取るときもあの台車なのよ、
うん、
あれあの免許ってさ、
はいはいはい、
あれはあの運転試験、免許センターとかで実地の試験と紙の試験と2つあってそれに取んないと免許もらえないじゃん、
うん、普通免許、
ね、普通免許でもね、うん、普通免許でも中型大型でも何でもそうなの、うん、
あこれ試験ペーパーある大型取るとき嘘ないでしょ
大型ないか
普通取ってたらもうないでしょ
大型ないのか、うん、でもまあ実地の試験があってそれに取ったら OK じゃん、
うん、
取れ牽引もそうなのね、
うん
ね、でも結局普通免許にしても、うんうん、大型免許にしても牽引にしても、うんうん、そこで一発で免許取るのがかなり大変だからっつって、うん
うん、だったらつながってんでしょ、まあ、教習所と
は、ね、まあ教習所
教習所に来ないとっていう
ところに行って、うん、実地試験免除っていう、はいはい、
うん、
ね、その要は、
ね、そうだよ
ね、看板を、
うん、あんま下りみたいなもんでしょうね。なんか繋がってんでしょ。まあ、
ただ、その実地試験免許するためにものすごいカリキュラムがあって、ちゃんとこの授業しなさいっていうのがあるから、それをちゃんと厳守してるから教習所ってあるんだって。
は
い
は
い、だそのために行くわけじゃん。
はい。
でも、あの、免許センターとかで試験取るときも、牽引、あの、短い台車で、ほんとね、
うん、
4トン車みたいな感じなの。全体的なサイズが。
へー。もうそれがバラバラになってる感じか、ヘッドと後ろで。
その前と後ろがバラバラにな る。めちゃくちゃだから難しいの。
あー。
ほんとサイズが。
うん。
な、ま、あの、こんな、あの、何、うん、路上、あの、世の中に出て、
うん、
普通に一般でさ、うん、こんな牽引いてたら荷物こんな少ない量で。
引かないよっていう。
うんち寝ませんぐらいの。
ヤギ1頭みたいな。ヤギ3頭ぐらい。
まあまあ、
引いてる感じの。
まあまあ、そうそう。本当、本当短いんだよ、台車自体は。
はいはいはい
は
い、
そう、だからね、その短い台車
まあ、過去だけなんだ
から、ね。運転がめちゃくちゃしにくいんですけど。まあでも取れてね。
よかったよ。一回じゃダメかなと思ってたけど。
一回じゃダメかな、出る
の？いや、一発でいけないかなと思ったけど。
いやいや、だって、それはだって教習所だから、教習所買えば取れるじゃん。
いや、だけど、速券を一回で取らないかなと思ってたの。
あー、速券ね。
うん。まあ、そこから追試みたいな。
教習所の中の追試。
そうそうそう、もちろんそうです。
うん。まあ、ちょっと緩いやつね。
うん。
まあ、ほぼ通るやつね。
うん、
だって速研行くまでに合格しないじゃん、あれ、あの、
あ、
カリキュラムの段階で、
ああ、
ね、
うん、でもね、そこまでできてても、
まあ速研
で落ちる子も結構いるじゃん、まあ、
そうだね、そうだね、
うん、
いやでもなんか知らない間になんかすごくなっていくね。でこれでさ、今の会社でトレーラーとか乗るようになったら、
だから一番何でもできる人になったわけだよ ね、
ね、
何でも乗れる人になったんだよ ね、
だ
ね。今でもなんかいろんなルートを、
うん
うん、させられてるみたいで、
今はね、大型でね、
うん、
そうだよね、
そうそう、
なかなか。で、会社で研修あるのって言ったら、決まった研修はないらしいね。
そうなんだ、うん、
校内で乗って走って、
あ、
うん、まあ多分そんな急に一人ですぐ行けっていうのはないと思うけど、会社だから、
ね、
うん、
怖いね、
怖いね、
怖いよね。
ただまあ研修とか、
行動で
研修とか決まった、そういう会社ではないって言ったから、ただだからトラック空き状況だよね、やっぱり誰か乗ってるとね、やっぱり仕事
に、私これから路線を増やすみたいな感じ、
あ、そうかそうか、うん、新規でね、
うん、らしいから、そうそうそう、
ね、乗れて、でまたちょっとね、関東に来て ね、
ね、
会えたらかっこいいよ ね、
そう
ね、見れたらね、
見たいな、そう、私あなたのね、牽引してるところも、
あ、見てないもんね、
見たことないから、
う、ね、もうだってマギさん、俺が買うか、だから牽引やってたのは、いつだっけな、
私はまだ息子が、
そう、息子が生まれる前なんで、1987年
24年前とか、
うん、1997年ぐらいまでしかやってなかったから、かなり昔だよ、20、そうだ ね、 かなり昔、四半世紀前ですから ね、
ね、
うん、まあ、俺もたまにたまにね、乗ってみたいというか走ってみたいなと思う時もあるけど、ね、
あ、
うん、 ね、うちの今行ってる運送が、ね、うちの今のね会社に権威があればね、
まあそうね、まあ、
応援とか手伝いとかっていうのがあるかもしれないよね。
ないもんね。
まあ権威とか乗っちゃもう例えばね今の会社辞めて、うんうん、権威で再就職とかっていうのもね、なかなか今のねなんとか生活も全然変わってくるし、
うんうん、
スタンスも違うし、うんうん、ひょっとしたら長距離で行くかもしれないし、うんうん、そうなったらね、
そうだね、毎日会えないもんね、
なるしね、だからまあね、ないとはなかなか俺もな、もうな、もう牽引ないかなと思ってますけどね、年齢も年齢だしね、目も悪くなってるしね、まあすごいね、でもね、
ね、
まあでもあれだよね、その息子も、
うん、
会ってたんだろうね、今の仕事ね、
そうみたい ね、続いてるから、
なかなかすごいバカ正直で真面目で臨機応変ってマギさんと一緒でちょっと頭硬いんで、
あ、私より硬いよね、
硬いね、ガチガチだね、
私より硬い、
うん、なのであんまり人とこうなんかなあなあで協力し合って何か仕事っていうのもあのできないわけじゃないんだけど、気使って本人疲れるっていうか、う、大変な感じ、
一匹狼が好きな、
まあ、もうトラックのトラックはね、ちょっと乗り出したら好きだしね、まあでもね、トラックドライバーって本当に麻薬だからね、
一
回やっちゃうと、もう抜けらんないよ、よっぽどのことでない限り、まああのね、人殺しちゃったりとか、
まあね、それがあるとね、辛
いのがあると降りるっていう人もいるけど、
そうですよね、
それない限りはね、一回やっちゃうとなかなかやめないんだよね、
結構なんかうまいことみんなに可愛がって、先輩たちに可愛がってもらってるみたいだし、だね、今の職場いいみたい、
よかったね、なんか一応ね、世の中的にはちょっとなんていうの、ブラックっていうイメージあったりとか、あとそういう口コミとかね、
うん、
あの SNS の、ね、書き込みとかだと、
うんうん、見るとね、
あの会社が事故ってるとか、あの会社がぶっ飛ばしてるとかね、なんかいろいろ書かれてますけど、ね、最初ねちょっと心配だけどね、
そうだね、
大丈夫この会社ね
とか思ってたけど、意外とちゃんとしてたね、
だからあれだよね、やっぱりそういうコンプライアンスとかをやっぱ守っていかないとダメな時代になってきたじゃん今、うん、で、
まあ、
その運送会社って結局その受け荷物を、うんうん、あのちゃんともらう荷主さんっていうのがいてるわけで、はいはい、で今まで荷主って、
うん、
振っちゃったら丸投げであとは知らんぷりみたいな感じだったけど、今そういうわけにもいかない、
何かあった時にやっぱり一番上が責任取らなきゃいけないでしょ、
そうね、この間あったのバスのね、観光、高速、新宿高速バスの事故とかもね、あれやっぱり
出してる
バスの運送会社もそうだけど、うん、その、ま、あと前そのもっともっと元のね、
うんうん、が知らなかったのかって言われてね、
っていうのあって、
やっぱり、
ね、で結局その観光会社も全部さ、
うん、
あの運輸、あの旅行業辞めたりとか解散とかになったりもしてるから ね、なかなか、だから荷主もやっぱり厳しくなるから、
うん、
運送会社もね、今までちょっとブラックっぽいところもどうしてもそうちゃんとしないとダメに、もう仕事なくなっちゃうからね、
そう
なってきてる部分あるんで、
うん、
だからまあ息子もいい時代にトラックドライバーになったのかもしれない、
そう、ね、そうかもしれない、ま
あ、これこれ分かんないけどね、これ、
うん、
みんなさ電気自動車とかってもう多分これ普通車に関しては、
あ、
は
い
は
い
は
い、あ、どんどんね、
どんどんな電気自動車、電気自動車になるじゃん、
うん、
で10年後とかなるとだいぶ新しい、みんな新規で買う車が電気自動車になってきたりとかして、
ね、でもでこんだけさマンション住んでる人が多いのにさ、
あ、充電がね、
アパートとかさ充電どうやってするか、だから充電の仕方が変わるんじゃないかなとは思うけど、あの電気自転車あるじゃん、
うん、
ああいう感じでこうスポットなんか入れれる感じにはなんないのかな、
なかなか自転車の、
いや、もうちょっと軽量化できれば、
まあまあね、
蓄電池かな、うん、がうまくいけば、でもあれなかなか研究が進まないんだよね、私もその分野のところにいたことがあるんだけど、うんうん、あんまり進まないよねその研究、
特に日本はね、
あ、
日本はやっぱりそのなんていうの、そのエンジンの、
うん、
車に関してさ、
そっちがまだ幅利かせてるからでしょ、逆に
ある程度やっぱり、でやっぱり部品とかも減るじゃん電気自動車だと、
ああ、そっか、そしたら困る人がいるから、そっちに力がある人がなかなか進めさせないってことか、
っていうのも一瞬ある、ただそういう風にやってて結局テスラ、
あ、
アメリカの会社とかさ、新鋭の会社が、新興会社とかどんどん出てきて幅利かしてきたりして、あ、
それはそれで困るもんね、
もうそれ今多分、ね、ケツに火ついてるだろうね、
あ、
こんなこと言ってらんないよみたいなさ、
まあね、うん、そうだよね、 まあ、花粉症も
花粉症
そう
花粉症突然
花粉症もそうだから花粉症って、うん、花粉が原因で花粉症が出てるっていうんじゃなくて、ね、自動車会社のでもいろいろあって力があってそれは公にはできてないっていう話もあるから、だからそういうのも圧力はかかってる一つじゃないかなっていう、そうそうそう、
まあ絶対情報操作あるだろうしね、
うん、
タブーなこともあるしね、
そうそう、言えないことがいろいろ世の中にはやっぱりあるんでしょう
ね、
思いますけど、
まあでもそんなこと言ってて本当に世界のね方から、うん、結局そうじゃん、だってなんだっけ、なんだっけ、例えが浮かばないけど、
はい、
一瞬なんかこうさじわじわ来てて一瞬でパーンとこう、
うん、
世の中が切り替わっちゃうっていうのはあるじゃん、
うん、
まあレコードから CD とかも、
うん、
そうか、あとガラケーからスマホとかも
変わったね、
変わったし、
うんうんうんうん、
シャッと変わる感じあるよね、
うん、
だってあれだよね、白熱電球もそうだよね、 LED に、
LED
に変わったの早かったよね、
そうね、そうね、
そうそうそう、だから、
うん、
気をつけないと、あっちまで変わる、だから10年後ぐらいにもそうなって、
ね、
15年後ぐらいになると今度、うんうん、ガソリン車に対してさ、
うんうん、
もう車検が、
うん、
例えば15年ぐらい10年以上経ったガソリン車は、
うん、
税金が倍になるとかね、
うん、
あと車検が
ディーゼル車みたいな感じ、
あ前の昔のそうそう、うん、昔のさ首都圏とか大阪市内、
はいはい
はい、大阪府内とかはさ、うんうん、ディーゼル車、
はい、
ね、11年以降は車検取れないとかあったじゃん、うんうん、俺もそれでディーゼル車手放したけど、
うんうん、
そういう感じに多分なっていくんだろうね、
なんでしょうね、
うん、ね、うん、まあそんな感じでトラックはね、どうんだろうな、でも、なかなかでもトラックが電気自動車って、
うん、
今でもね、
あるの
宅急便とかで徐々に増えていってるんだけど、
あ、そっか、あとバスがさ、
バスは
バスなんか特別なの、
あれは水素を燃料にした、
うん、はいはいはい、
水素電池バスっていうのかな、あれは東京都内の都バスで、
うん、
だいぶ走るようになってきた、
ね、あれはな、何、
あれは水素、
水素を入れて、
水素を入れて水素を分解して、
水素って何、液体、
まあ液体水素だよね、
あ、
うん、気化水素だとそんな大した入んないからね液体入れ て、それを電気分解して、なんだっけ、電気と何かに変えるんだよ、
うん、
なんだっけ忘れた、空気なんか変わるの、そうそうそう、うん、あ、水と電気か、
そう、
なんかそう、それで電気作って、それで電気で走るんだよね、あれは。
そしたらさ、あんだけ大きいものがさ、それでできるんだったらトラックもそういうの、
まあだから水素燃料トラックとかっていうのもあるけど、
水素燃料っていうのが少ないのかな、ただ地球上
めちゃくちゃ高いっていうのと、あと距離が走んない、
あー、そっか、
うん、ああいう路線バスとかはさ、距離が
決まってるもん ね、
何十キロな、
そ
かじゃん、だからそれで長距離になるとね、車とね、
車もなんかさ、道路にさ、みんな車体で走るんじゃなくてさ、こう電車みたいにさ、もうレールに乗ったらさ、バーって、
いやいや、それはもう整備が大変でしょ、そんな道を全部そんな接触型のとか、そういうね、架線とか無理だ、それは無理でしょう。ただ、非接触型の充電、
はいはい、
っていうの、今さ、はい、絶対車とかも充電するときに、うん、ガチャってこう、入れないためじゃん、ガチャンガチャンって、
うんうんうん。
あれを、今大体結構スマホとかでもさ、
うん、
置いたら充電するやつあるじゃん。
うんうん、
例えばこれ四角くてさ、スマホよりちょっとちっちゃいプラスチックのこんな箱みたいになって、うん、その上にポンってスマホ置いたら、
うんうんね、
充電するやつは非接触型って、はいはい、あとまあね、もう今最近ほとんどないけど、
はい、
非接触型って言ったらさ、コードレス電話の呼気、
あ
れも全部非接触型じゃん。
あ、って言うんだ。なんか接触してるけど非接触型なんだ。
あ、もう端子ないじゃん、今のって。もう
端 しでもあれカチって差し込んでるよね。
差し込むけどそこの場所に置くだけで、あの要は端子が出てない今もう。
あ、そうなんだ。
ないやつがほとんど今。
あの金属と金属で行き来してるってこと。
まあ、なくなってるからね。
あ、
それはな。あとは最近だとあれだ、美容関係の美容器具とかも非接触型で充電だよね。
な
あ、ここにポンと置いたら充電して、あの、はいはいはい、水使うところって、水の中、水が水分が多いところで使う機械ってさ、
うん、
変にこう金属の部分とかって感電とかあるじゃん、
うん、
だからそういうのなくなしてらしいの、
うん、
非接触型充電の機能
買ってきても結局
機能を
そばにないとダメでしょ。
まあだから置けばで、それの多分俺車に関しても非接触型の充電ができるようになったら多分飛躍的に伸びだろうね。
だからそれってさっき私が言ったことじゃなくて、充電をこう取ってきて別のところで充電するとかっていうのではなくて、
マミさんはだからどっかに端子を作るんでしょ。それ
端子を作るとか、まあそれは端子を作る作らない別問題で、
うん、
車の中からその充電のできるものを持ってきて、
うん、あ、いやそれ違う、
家の中でっていう、そうじゃないの。
俺が言ってるのは、うん、例えばショッピングモールの駐車場、
うん、
ここの部分だけは、
うんうん、
車をそこに止めた段階で、
うん、
勝手に充電しますよってやつ。
まあそれだとあんまり数増えないよね。
駐車スペースに、
うん、
こ
う
その車を止めたら充電が始まりますよってこと。
あ、だから全部駐車場のスペースがほぼそれになるってことか。
まあだから台数をね。
あ、
そうすると例えば買い物してる、うん、例えばコンビニとかもコンビニの駐車場が全部止めたら充電しますよっていう風になれば、
あっちこっちそんなのさ掘ってさ、
いやでも電気自動車を普及させるとしたら
それしかない、
それぐらいしないと、
うん、
で今のガソリンスタンドを例えば電気自動車充電できるステーションにするとしちゃって、
うん、
ガソリンスタンドは5分で、
ね、じゃあまたあれだね、うん、ちょっとひっくり返してやる人たちが儲かるね。
ひっくり返してやるって言うとね
道路工事関係者、
まあまあそれはだから
建設関係、
それはまあ建設関係、そういうね、インフラを整備しようとする、
それしなくてもさ常にさ年末になったらさ、年度末になったらさみんなひっくり返して
ますよ、
道を
そう
そうそう、ここやる必要あんのっていうようなところやったりするじゃん。
でもそういうふうにしないと普及しないでしょ。今もさ、あの例えば日産のディーラーとか、
うんうんうん、
いろんなところでその充電するステーションあるけど、うんうんうん
うん、足りないよね今のままじゃ。
だって今ほとんど走ってない、リーフとかがほとんど走ってないところでも、
うん、
最近結構さ、
うん、
充電のとこ見たら、
うんうん、
結構車がいつも止まってるのがあるから、う
ん
るね、これが
下がってるもんね。
バイバイゲームで増えていったりすると
、うん、
っ
ていうか私たちが1日リーフ借りた時もさ、
はいはい、リーフ借りた時
もここ今充電してるって、
まあまあ、
だからいけないっていうことも
あったからね。だから普及したら多分
そうだよね、大変だよ
ね、うん、もっとだから
そんだけ、そうか、充電できる場所を、うん、
あと時間かかるからね。
そうなんだよね。
今ガソリンは5分で入るじゃん、まあ、ぶっちゃけガソリンスタンドは、
ね、うんうんうん、
でも充電はさ最短でも高速でも30分、
うん、そう、あとあれ早く入れすぎるとさ
充電が、まあまあ、バッテリーがね弱るっていう
か、ね、じゃん、
そうそうそう、
そう、そこら辺の解決もしていかないと、
だから時間もかかるし場所も、だからその分車をそこに置いとか
ない、すぐいいのね、そこら辺の、
やってると思うよ、そらどんどんやってると思うよ、
うん、
だからそれがねどうなるか、だからトラックも、だからトラックに関して言えばね、そのちっちゃいヤマト運輸のそのちっちゃいトラックなんかでも、うんうんうん、結局1回充電しても200キロぐらい走んないとか、
うんうんうん、
200キロなんか話になんないからね、
うんうん、
あとで待機、トラックの場合待機とかもあるし、
ああそっか、
うん、
この時になくなって
くるね、1回電で充電したら1000キロぐらいは走ってくんないとってのあるよ
ね、うん、大変だね、
うん、
やっぱり理解用の充電が必要だよ、
まあまあまあ、それだけ持ち運びできる充電器があれ充電電池ができればいいけど、
うん、だから
今の段階では何十キロもあるから ね、
そうだね、
バッテリーがね
ちっちゃくなって、
うん、
もっとこう高性能なものに、
まあね、どうなる、なんか完全固形型がなんか水分全く使わない全くの固形型の充電池が今開発されてて、
はい、
ものすごい今の何十倍も充電、
うん、
あの電気を蓄える能力あって、
うん、はいはい、
早く充電できるっていうのが、あ、なんか開発されつつあって、それができるとまあすごく変わるんじゃないの。ちょっと俺ラジオで聞いたことあるんだけど。
へえ、それはどこの企業かっていうか、まあそういうのじゃなくて、
いやまあど
っ
か
が作って
る、まあね、そうやって何かが できてきたら変わっていくだろうね。まあ、ちょっとトラックの話からそれましたけど、
はいはいはい、
ね、そのトラックもどうなる、
まあで
も
ま
あ、
ね、
でもまあ、あの自動運転とかって言われてるけど、それ自動運転とかになるとね、運転手がいらなくなるとか言うけど、それはね、俺もっと先のような気がするね。やっぱり倫理とか交通ルールとか、
そう、ね、
道路状況とか、
それこそもう一回さ、道路に乗っちゃったらもうバーって自動で行くようになるんじゃないの、まあ、そこまで行ったら
なるけど、とっさの危険回避とかってなると、なかなかやっぱ難しいから、今みたく、例えば、いや、まあぶっちゃけね、
それは今人生というか、
制限時速80キロのところを、100キロとかでぶっ飛ばして走ることは無理だよね。
そうだね。
運転は。絶対80キロとか80、40キロとか40キロ。
安全だよね。
交差点、
まあ、そういう人はもうサーキット行ってくださいっていう、
まあまあそうだけどね、だからなかなかそれだと仕事なんねえっつうか、時間がね、
まあただ事故は減るよね、
まあ事故は減るけどね、だからその辺はもうちょっと先かなと思うけど、まあでも、まあね、やっぱりそうやって牽引で免許取って、これからね、どんどんこう野望というか夢というかやってもらいたいなと思いますよね。
そうね、まあ、そこら辺も全部網羅してから内勤になりたいって言ってるけどね。
ああ、なんか後は内勤になりたいんだね。
そう、
結局ずっとトラックじゃないんだね。そうそう、面白いね。
じゃないと上に行けないからって言ってた。
あ、そうなの、トレーラー前乗んないと、
全部仕事を把握して、で行きたいって言ってた。
あ、そうなの、
全
然うちの会社と違うよね。うちの会社は事故したら内勤になるからね。事故して、
ね、
お釜掘ったら乗務停止になって、
ね、
トラック降ろされて、で最初は下っ端働きでいろいろ雑用させられるけど、そこからまあ能力ある、能力っていうか、まあ使えるやつは知らない間にどんどん役職ついてきて、だから俺よりも入社が新しくて、で途中でお釜掘って、あ、かわいそうにつったやつが今課長になったりするからね。まあ、うちの会社は大体みんな、
ね、まあ、ドライバーはまあドライバーのままじ
ゃん。そう、ずっとドライバー、
だけど内勤だとこう役職がついていくじゃん。
そうそうそう、
ね、だからそういうのもあるから、まあどうしたいか分かんないけど、今のところはそういう感じみたいよ、まあ、考えは変わるだろうから、へーって聞いてるけど。
そっか、
あとは自分で、ね、立ち上げたりしてもいいかなっていうのも考えたりして、はいはい、
立ち上げて仕事、会社、
そうそう、
会社
っていうのも
運送会社
言ってたし、してもいいかもなみたいな言ってたし、
すごいね、マギさんの目も見えもしょぼしょぼしきたね、目がね、
え、
目がもうしょぼしょぼしてない、もう眠いでしょ
そう、
そうなの、
しょぼしょぼしてる、
目なんかすごいしょぼしょぼしてる、しょぼしょぼとか、なんか目がもう、
あ、眠たいのかもしれない、
眠いでしょ、もう
そろそろ、眠いかもしれない
ね、まあ、いろいろ話のネタあったけど、もう時間が時間になってきたね、やっぱ
時間が時間になってきた、
一つなんか一つ二つ喋ると
他にもありました、なんか、
え、まあうちの他の営業所のトラックがお釜掘られて、年末修理上がんないからって言って、
ああそれ それね、
何、雨が降ればなんて、風が吹けば、風が吹けば、
風が吹けば
桶屋が儲かるとかってあるけどさ、うちはさ、他の営業所の車お釜掘られたら俺のトラックなくなるみたいな勘弁してよっていう、俺
は関係ないじゃんって、
まあ関係なくはないんだけど、ねえ
俺は何もしてないよって感じ、
俺が一番不幸じゃん、もう自我、俺今最近も会社で俺自虐ネタだから、それ、あそこでお釜掘られてさ、被害者一番俺だよっつってみんながそういうね、
そうだね、そうならないように、
そう、自分のトラック、
ね、
担当ドラッグ、トラックがね、
相棒がずっと相棒でいられるように、
本当だよね、別の営業所に送り込む、なんか送られるかもしれないというちょっと不安要素もありつつ、
ね、シール貼ってあげたりね、大事にしてるのにさ、お守り買ったりとかさ、
そうそうそう、
まあ、可愛がってるの
に、確かに洗車はする時間ないんですけど いやーね、
ーちゃんでも大事に乗ってるじゃん。
そうだね、まあこの話もちょっとおいおい、まあ、ちょっと状況変わってきたらなんですけどね、話していきたいなと思いますけど ね、 ね、
そうですね、
うん、まああとあれだよね、本当に最近、あのホテルとか泊まっても、こう緊急事態宣言終わった後、人がすごいやっぱり流れが変わってきて、人が戻ってきたというか、
それね、だから、周りがっていうか国がこうしなさいって言われてるからするのではなくて、自分が危ないと思ってるっていうか、その節度を持ってしないと結局ね、自分の身を守れないよ ね、
ま
あ、ね、そうだね、ダメって言われたからやらないんじゃなくて、まあ、
だから日本が今すごいその感染者数が減っているけど、ちょっと蓋開けたっていうか、ちょっとずっとググラス的に行くと、やっぱり海外ではね、
またね、盛り上がってきてるでしょ、
感染が増えてきて、
結局同じところたどるでしょうよ、
結局それで海外で生産してるさ、チキンだのっていうのが生産間に合わないからってクリスマスのね、チキンの、
ま、チキンはまだしもさ、他で食べるものあるけど、まあ、半導体とかさ、ね、入ってこないのめっちゃ困って、給湯器なんかないんだよ。
そうだね、今ね、
これから冬に給湯器壊れるのって結構多発するじゃん。だから部品、みんなお湯出ないよ、気をつけないと、
ね、部品とかがないと本当いろんなものが入ってこなくなって止まっちゃうから
大変だよ、本当に給湯器本当に大変だと思う。
そうだね、給
湯器、うちも困ってもどうする、どこで仕入れるみたいな。
あれだよね、今までさ、新聞とかによくさ、給湯器セールとかって、なんか給湯器 65%85% っつってさ、
そう、
定価40万ぐらいの給湯器がさ、7万8万で付けられるとかあったけど、今無理でしょ、そんなの、そんな安く売れないでしょ。
なんだろう、
それ売っちゃうのかな、
わかんないけど、その人たちにどういう情報がいってるかわかんないけど、それで
だってわざと値上がりするかもしれないけど、物があったら、だってそれとりあえず物があったら仕入れつか買わなダメでしょ、
うん、
生産できたら、そしたらさ、そんな安く叩けないよね、だって高く買ってる、
安く叩けないっていうか、安く売ってた人が高く売るようになるよね、
高く売るし、安い、何ていうの、高く売って買ってくれる人に売るでしょ、
うん、
っていうことはさ、マギさんの会社見たく正規の会社は物入ってくんじゃないの、ああいう激安、だって激安店には物いかないじゃん、
物いかない、いや、じゃなくてもう全体的にないの、何にもないの、一台もないの、あの厳しく言うと、
あ、そうなの、
うん、
給湯器、
そう、
じゃあ今給湯器、
給湯器と他にだから半導体関係のものはもう入ってこないのよ、ああ、いろんなものあるんだ、うん、だからもう契約しても工事来年の3月以降ですみたいな、それも本当に入ってくるかどうかも分かりませんみたいな、そんな感じの状態なのよ。でも冬って必ず給湯器壊れるのよ、
まあ、壊れるよね、
で大概すぐ緊急工事でパッと持ってきて行くんだけど、もうないから、だからみんな銭湯とか行かなきゃいけないんじゃないの、
本当
だね、本当に
実際だから、これからそういうのがぼつぼつ出てきたら、
そう、
多分ニュースとかに出てくる
でしょ、絶対クレームになるよっていうのはもう今からもう戦々恐々っていうか、もう怖いよね、絶対言うよね、お客さん、なんですぐ用意できないよみたいな言われるけど、ないんだから、
金ならあるっつってね、
そう、でも物がないからっていう、金出されても物入ってこないからっていう、だから、なんだっけな、国内でも生産するようにしなくちゃっていう、
メルカリとかでさ、メルカリとかでさ、給湯器さ、
そう、だから今買っとく、
定価さ30万ぐらいのさ
売れるかもよ、
50万ぐらいとかで売るかもしれないね、メルカリとかで、
出るかもしれないよ、もしかしたら
出るよね、うん、そういうのもね、
だって絶対困るもん、冬に置いてないって、メルカリとかそういうの
結構反映するもんね、すぐね、
うん、困るよ、そう、買っとく、在庫持ち、
だから実
在庫持ち、
俺
そう、ちょびっこ、ちょびこまぎ、
うちのマンション、ちょびこまぎ、
ちょびこまぎ、在庫持ち、ドラに
在庫持ちねえ、
給湯器並べとく、
どうが一個在庫買っといて安いって、
だから壊れたって言ったら売りますよっ
つって、俺でもそれちょっとメルカリで高くなったら売っちゃうかもしれないですよ、メルカリあれかもしれない、
怖い、いや、でも本当に困ると思う、今年の冬は、ね、
だから
大変だと思う、
対岸の火事ではないというか、でもみんなもね、
そうだよ、
すごいね、増えてきたよね、
だから買い替え時かなと思ってる人は、うん、もう今から買っといて、もうないかもしれないけど、今もうもうすでにもう手に入らないかもしれないけど、
給湯器使って15年ぐらい経つぞみたいな人
とか、ね、もう絶対無理だよ、もう15年って本来はあれだからね、そんな
10年ぐらいでしょ、
10年持って10年だよ、本当は7、8年、理想では7、8年
か、へ
え、うん、
ま
そっちのメーカーにいたからね、そうはずますけど、まあ、10年で切り替えがまあいいかなっていう。うちもあのエアコンとか止まんないでほしいわって思うけど、
まだうちのだってマンションだってさリノベーションで買ったんだから、
そう
だ
けどさ、
だから製造年月日だって2020年とか2019年じゃん、みんな。
だけどさ、あの何でもさ、その子って頑張れること頑張れない
と、まあ、そりゃそうだよね、
急に当たり外れがあるじゃん。だからね、だからうち当たりであってほしいな、いろいろ当たりであってほしいな、
そうか、逆に外れじゃない方がいいよね。
うん、そうそうそう、外れたらね本当困ると思う。もうね、三種の神器は壊れないでほしいです。
まあそうだね、それはそうだね。だ
洗濯機とかも冷蔵庫が止まっても多分なくと思う。
まあそうだね。
ちょっと泣けちゃうと思う。
ちょっと冷蔵庫コンセント抜いただけで泣くからね。冷蔵庫コンセント抜いたって懐かしい話だけど昔。
再放送してたね、
ちょっと前に再放送しましたけどね。
そう泣けるね。あと洗濯機止まっても泣けるな。
やばいこれなんてなるけどな、辛いな。
コインランドリーまで歩いていくのもな、
だから洗濯機一番やばいね。うちだって前からでしょ、マンション。そうそう、前のアパートの時から使ってるようにでしょ。
洗濯機ボーナス出たら買おうか。
買い替えとく。
買い替えとく。
今だ洗濯機あんのかな。
洗濯機ああもうどうかな。
でも別に電気屋行ったらいっぱいあるよね、洗濯機とか並んでるよね。
だからその在庫があるところはあるでしょ、新規でっていうのがないと思うけどね。
洗濯機そろそろ、ね、壊れる前に買っとく。
そろそろだよね、うん、ちょっとだから私もそれをねいつも怖いのよ。
洗濯機とかってでも
怖い、ね、だいたい壊れてから買うじゃん、ね、うん、普通はね。
でもちょっと考えましょうか、それは家族会議ですね。
足りたっちゅうの。
まあそうだけど、ちょっと情報聞いとかないとね。電気屋さんとか行って洗濯機今どんな感じとかって聞いとかないとね。
種類とか選ばなければさ、いろいろまああるじゃん。
うちなんてちっちゃいから2人だからさ、あれ何キロ、 4. 何キロでしょ。
そんなにちっちゃかったっけ。
4.8 とかじゃない。
あ、そうなんだ。
7とかないよ、 4. いくらでしょ。
あ、そう
だから、
ね、7買っとけばいいんじゃない。いや、あのね、うち今パンパンで回してるからさ、大きめなのにして3分の2ぐらいで回すのが理想なのよ。
あ、じゃあでっかいのか。
うん、そうそう、でっかいのと容量がね、でっかいのよ。
でもあれだよ、息子のお祝い金とかも、息子の入籍して祝い金とかお金。
あ、金ならあります。
うお、何それ。またそんな聞いてるやつもさ、聞いてる人もさ、なんかなんであいつら金あんのかって思われちゃうよ。
ないない。
金ならあるって
。いや、どっかそのくらいはある。
まあ、それくらいは。
それくらいは貯めといてねっていつもさ、トランに言われてるじゃん。これくらいはストック持っといてねって言われてるじゃん。
洗濯機10万くらいかな。10万。買っちゃうか、洗濯機7キロでかいやつ。電気代とか高くないの。
知らない、それはあなたが考えるところでしょ。私のお役目じゃないから。
ちっちゃい洗濯機で目いっぱい回すのと大きい洗濯機で余裕持って、どっちの方がいいか。
うん、まあ大きくて余裕持ってる方がいいっていうのは聞く。
あ、そうなんだ、うん、まあそうだよね、何でもそうだよね。
うん、そう、
そりゃそうだよね。そう、
冷蔵庫も、冷凍庫はパンパンがいいけど冷蔵庫は少ない方がいいっていうじゃん。なんかそういうのがあるんだよ、
はい、
仕組みが。
ああ、また喋って50分喋んな俺も。
本当だね、
今日喋りたいテーマの半分ぐらいも喋る。
本当に、
まあいいね、で喋んなくて旬逃してもうずっと流れていくっていう。
また次回にとはいかないんだ。
いかない。
マイケドみたいに。
また前の、そう、次回に行かないから。
マイケド翌日喋るからね。
そうだね、
うん、最短で。
最短、
そうそうそう、
どんどん流れていく、ね。まあ、じゃあ前けどで喋ってるネタもこれ折ってちょっと話したいこともあるんだけど。
あ、そうなんだ。
なかなかないね。
もう次回は100回です、ついに。
そうだよね。
びっくりした自分で。
これ配信する前に100回配信されてんじゃ
ん。そっかそっか、そうなるのかな、うん、
100回おめでとうございます。
うん、ね、なんか続いたね。
気がつけば100。
おっとい箱に支えられ
なが
ら、
うん、まあでも俺の毎日配信1000回は無理だよね。
1000回は無理やね。
まあまあ、トラニーの気候天候、ね、あれはだって俺あれだわ、
ね、
一応若干予約配信とかもしてたけど、毎日だから
ね、
毎日やって1000回だから、ね、マギさん見たくて休みの日は喋んないから、ね、そんなぬるくなかった俺は。ずっと
だってさ、あの、はい、何にも縛られてなかったじゃん。
別にマギさんも縛れて
る。いや、私はトラニーに縛られてる。
縛る、何、俺 SM？
違う、そう
じゃ
ない。
S？ 俺違うよ。
時間がさ、時間がね、そうそう、まあ、自分だけの時間じゃない。
まあ、休みの日はね、喋んないからね。
そうなんです。
まあでもね、喋りたい時。
まあぼちぼちと。
別にね、なんかやろうとか考えてない。
そう、考えてない。ね、全然。まあ そんな縛りはな全く何もないので、ね、
言葉の吐き捨て場所ってこと
で、そう、ね、日記みたいなもんです。
そうですね、喋る日記、これ大事だよね、喋る日記。
そうだよね、
やっぱ喋るの大事だよ。俺も会社で会議で今回 の自分の車がね担当から外れそうって思っても、会議で切実と俺、
切実に
10分ぐらい話して、だいぶ語ったけどね。それ でどうにかなるかどうか知らないけど、
みんな結局内容なかったなと思って、
あの人何を言いたかったんだろう
な、すごい話したけど結局なんだろうなと思って、俺はあいつと離れたくないっていうのを言うためにこんだけ喋ったのかなっていう、
わがままだけかなみたいな。
どう捉えたんだろうね、
変えないですね。やべ、時間目いっぱいです、はい、またモノラル配信かな、
うん、
しゃあない、
はい、
じゃあ今週はこの辺で、お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。